暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、もう2月も後半に入ってきまして、
はい、
そろそろ卒業シーズンじゃないですか。
うん、そうですね。
高校3年間を終えて次大学に進学したり、うん、就職するっていう子もいたりするでしょうね。うん、
高校の時ってあっという間な感じしなかった？
あっという間でした ね、 ね
なんかね、短いよね、だんだんね。
そうですね。で、受験終えると私は免許を取りに行ったりしましたね。
あ、
は
い、そのタイミングで取るか、あと夏休み取るかとか、ね、
あ、そうですね、うん、合宿もありますしね。
そうそうそうそう、合宿ってのあるんだよね、最近ね。
あります、あります。すぐ取れますから ね、 ね、集中して、
うんうん、車乗る前に今ボンネットも開けませんし、あの頃習いましたけど。
いやー、そうですよね。う
ん、踏切の時ちゃんと戸開けて音聞きますか？聞かないでしょ。ならそう言われました。
いや、覚えてないですが、うん、一時停止はしないといけないですね。
一時停止して汽笛が聞こえるかみたいな、音聞こえるかって戸開けるって言われましたよね、昔ね。
あ、そうだったかもしれない。う
ん、で、一旦パーキング入れて耳当てれとかね。それを言われませんよ。線路に耳当てて、そこまでしたら邪魔くさくてしょうがないですよね。
それはしない方がいいですね。
いや、本当にそんなことを思い出しますね。
うん、今もあの車走っていると、うん、仮面の車走ってますよね。うんうん、頑張って今、うん、教習所通っている子もいると思うんですが、うん、晴れて免許取れたら、うん、今度は車買いますよね。
そうなんですよ、車が欲しくてね。
はい、
最初の頃どうでした？なんかこう60キロってだけでも早い感じがしたのに。
いや、ね、そうでしたね、私。
で、うん、でビビりながら運転してましたよね。
本当ですよね、広い通りで。私、佐渡から初めて運転したので、うん、佐渡ってすごく運転しやすいんですよ。信号もないところだったり、道路も広いので。だからよか
った。あったんじゃないですか、信号。本当は信号あったじゃないですか。
ありました。
わかんなくてズンズンとか行くとか。
いやいやいやいやいや、交通マナー守って乗ってましたけど、うん、で先生、免許取ったら、うん、車の保険も車買うときに必要になりますよね。
うん、そうですね。まず車を買うっていうこともあるし、
はい、
親御さんの車乗るってね、車が来るまでの間とかね、
そういう方もきっといらっしゃいますよね。う
ん、そういう時はやっぱり親御さんの車の条件を変えたりとか、
はい、
そういうことになりますよね。あの、お子さんが乗れるようにする、
はい、車の条件っていうのは例えば年齢条件とかありましたよね。
あと本人限定とか夫婦限定とかついていると、
そうか、
お父さんとかお母さんしか乗れないようになってるものをお子様運転するようにする、
はい、
そして、うん、いや、どうしても車がいるとか、はい、通学にいるとか、通勤にいるとか、
はい、
なった場合に、晴れてあれですよね、じゃあ車見に行くかなんて
話
になるわけですよ。
新車購入というね、
とかね、
はい、
まあ、お前なんかどっちみちぶつけるんだっけ、まあ、一番安いのでいいとかって言われながら、
うんうん、初め一台目だし、
うんうんうん、でもあんまり変なの乗るとまた怪我すると悪いから、このくらいの乗れなんか言いながらね、
うんうんうん、
楽しく車を選ぶわけですよ。
お、楽しみですね。
うん、ところがね、やっぱり車を買ってすぐ保険をつけるとなると、
はい、
掛け金はやっぱり結構上がるんですよね。
年齢も若いですから ね、
そうですね。車の保険料を決めるっていうのには、
はい、
一つ目はあれですよね、今言った年齢がありますよね、
はい、
年齢が全年齢ということは、全年齢とは全ての年齢の人が乗れる、で21以上、
はい、
21歳以上の人しか乗れない、
はい、
つまり20歳以下の方は乗れない、あ、運転できない、
はい、
で次は26、26以上の人がしか運転できない、
はい、
25以下の人は運転では保険は出ない、
うん、
次が今度飛んで35、
はい、
っていう風になるんですよ。そうするとどこが一番あの掛け金が安いかってくると、
はい、
やっぱり一番35歳以上で、前年齢っていうのは免許取ったばっかりの子に、なりますよね。
うん、
まあ、30歳で免許取る人もいるかもしれないけども、
はい、
20歳の子だとまず免許取り立ての子が多いとかなってくるんで、やっぱそこ掛け金が高い分野なんですよ。
うん、そうなると車も乗り慣れていないので、
そうそうそうそう、
事故を起こすリスクも高くなるから、
そういうことですね、
掛け金も高くなるんですね。うん、
でそもそもあとは車自体で掛け け金っていうのが決まってくるので、
はい、
車の掛け金が決まって、それについての年齢条件がこうだとちょっと高くなると、
はい、
でなおかつそこに等級っていうのがあるんですね、
はい、
これが事故がどのくらい起こしたことがあるかっていう個人のあれですよね、事故歴みたいなもんですよね、うん、
まだ車乗っていない人だと等級はどうなるんですか？
全くなければ6っていうところが始まるんですよ、
うん、
1から20までの範囲で等級っていうのがあって、
はい、
でまずスタートは6から始まって、で無事故で1年過ごすと、
はい、
6が7になり7が8になりということで、1年に1個ずつ数字が増えていくんですね、うん、
じゃあ有料ドライバーの方だと、結構高い等級お持ちなんですよね、
そうですね、20等級っていうのも最高のものを持ってる方もやっぱり30以上ぐらいだと結構いらっしゃいますよね、
うん、
そうするとその等級に紐づいて、
はい、
何割引きっていうのが決まってるんですね。
じゃあ等級が上の方が割引率も高くなるというイメージですか？
そうですね、そうするとじゃあ若い人がまずスタートの等級で割引率も良くなくて、
はい、
年齢で高くてってなってくると、結構ハードルが高くなるんですよね、うん、
掛け金私も始め高かったですね、う
ん、それを例えばお父さんとかお母さんが、
はい、
もうそもそも有料ドライバーで、割引もかなり進んでいたってなってくると、このお父さんのセカンドカーだと、
はい、
2台目の車だと、っていうみなしをして、
はい、
6等級じゃなくて7等級ってとこから始めることもできるんですよ。
うーん、
お父さんの割引を息子にくれて新しい車につけるだろうと思った7等級ってものをこのお父さんが、はい、に車に付け替えると、等級をねくるっとひっくり返すことができるんですよ、
うん、お父さんがこれまで安全運転をして、
うん、
で等級をこうどんどん重ねていったものを、
うん、
息子さんがそれをそっくりもらうことができる、
そうなんですね、
で息子さんの7等級のスタートをお父さんにどうぞと
やると、
はい、
そうすると、まあ、息子さんの方から見れば自分の年齢では高くなるんだけども、そもそも等級がいいので、はい、薄まると、掛け金が薄まると、
はい、
でそれが反対にお父さんの方は年齢っていうのは安くなってんだけども、
はい、
等級が悪くなるんでちょっと上がると、合算してみると、
はい、
そちらの方が総額でお安くなると、ということが結構ありますので、結構そういう時には使えますね、ただ車の大きさとかによっても変わることがあるので、
はい、
そこはちょっと要注意してやらなきゃいけないんですね、
じゃあ車の乗っている種類とかはあるにしろ、うん、まあ息子さんこれから初めて車に乗るよっていうことであれば、うん、お父さんの持っている等級譲ってもらえるんだったら、
うん、
そうした方が絶対お得は
お得ですよね、それで、はい、例えば今度は春から仕事になって最初のね何ヶ月はちょっとね、収入もないんでということで、じゃあ俺払ってやるわやねってお父さん払ってくれたりすることもよくあります、
う
ん、実際のところはあれだと思いますね、支払いのことで言ってくると、
はい、
やっぱりしばらく生活が安定するまで親御さんが払っているパターンが多くて、やっぱりその方が安心なような気がしますよね。
ああそうですね、うん、日々の生活を送るだけで、もういっぱいいっぱいかもしれない、社会人になりたてだと、
そうですね、
はい、
もうあれがないこれがないってやっぱり買い物もいっぱいありますしね、なんでちょっと慣れるまでそうしておいて、心や見計らってお子さんの口座をちょっと設定するとか、
はい、
なんかってことでもいいと思いますよね、
そうですね、じゃあ社会人なりたてのうちは親御さんにも経済的な協力も得ながら、
そうですね、
ぜひ、お得に車の保険始められる方法ありますので、
そうですね、
はい、
よくでもねあれなんですよ、それで息子さんなんか出ていくでしょ、それで今度自分は自分の車の保険のだけでいいよくなったと、
はい、
そうすると子供に等級をくれたために高くなってじゃないですか、
お父さん、
そうすると、はい、俺こんな保険高かったっけかなって言われるんですよだいたいそういう話になるんですよ、そうすると、
はい、
だからほらあの時くれたでしょって言って、だからこうそういうことが起きるんですよって言ったら、
はい、
わあこれだとなだなと、この下の娘の時はやらんねなとかねなんかこうなることもありますね実際、だからねやっぱりこうそこはね免許取ったらまずはあれなんですよ、今の車が乗れるかというふうなこととか、
はい、
そのうち車買うよってこととか、なんかって予定があるんだったら、
はい、
事前にね教えててもらうと、まずは今の車を乗れるようにすると、 で車が増えた時には、はい、じゃあ、 あのさっき言った等級をひっくり返すとか、うん、なんかいろいろ手立てがありますんで、
はい、
あのぜひねそこはねご相談していただいて、うん、一番いい方法、
はい、
うん、あの総額がどうのこうのじゃなくて、自分のは自分のなんだから高くなっても仕方ないからお前払えっていう、うん、そういうご家庭もありますんで、
はい、
まあ、そこをねどっちがいいか相談してもらえばいいと思いますね、
うんうん、はい、じゃあご家族で免許取ってじゃあ車これからどうしていこうかなっていうことがあれば、うん、ぜひ保険の担当者の方にもこれからどうやって車乗っていくかご相談してみるといい方法ご提案いただけそうです。はい、それでは先生今日のまとめをお願いします。
はい、免許を取ったら相談しましょう。はい、
免許を取ったら相談しましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保険の提供でお送りしました。